第2部です。広島市議会だより、2021300号記念特別号。広島市議会だよりは、創刊300号を迎えました。創刊300号記念特集1。昭和38年に創刊し、これまで市議会の活動内容を皆様にお伝えしてきた広島市議会だよりが、この度300号を迎えました。これを記念して、今号は記念特別号と称して4ページにわたって特集記事をお届けします。まずこのページでは、デザインを中心に広報誌の編成をご紹介します。なお、広報誌の現物は、市議会事務局または市公文書館で閲覧することができます。創刊号、昭和38年7月発行。当時のタイトルは、広島市民と議会で B5 番でした。写真はこの年の本会議の様子です。第47号、昭和49年5月発行。紙面充実のため、B5 番から A4 番に変更しましたが、前年からの石油危機の影響を受け、紙質は低下しました。第60号、昭和52年5月発行。紙質を改め、茶色基調の紙面としました。この年の5月、第1回広島フラワーフェスティバルが開催されました。第77号、昭和55年10月発行、青色基調の紙面としました。この年の4月、広島市は政令指定都市に移行しました。第125号、平成2年5月発行、タイトルを広島市議会だよりに改め、A4 番からタブロイド版に変更しました。また、発行部数を増やし、全校配布としました。第190号、平成14年8月発行。タイトルデザインを変更し、緑色基調の紙面としました。写真は、この年の8月に開館した、国立広島原爆死没者追悼平和記念館です。第210号、平成18年4月発行、全面レイアウトを変更し、オールカラー印刷となりました。この年の7月、広島平和記念資料館が国の重要文化財に指定されました。第240号、平成24年1月発行、タイトルデザインを変更し、現在のものになりました。タイトル文字の中に広島ゆかりの何かが隠れています。答えは、広島の間の字にもみじが、市議会だよりのだの字にお好み焼きのヘラが隠れています。創刊300号記念特集2、市民を引きつける市議会広報とは、広島市議会広報委員会では、市民に開かれた議会を目指し、広島市議会だよりをはじめとする市議会広報について必要な協議・調整を行っています。この度、広島市議会だより創刊300号という節目を捉え、市議会広報をテーマに、広島の大学生や市政記者との座談会を開催しましたので、その模様をご紹介します。座談会1、市議会広報はお堅い？若者の興味を引く広報のあり方。第1回目の座談会は、市内の大学に通う学生4名と広報委員3名とでオンライン形式で開催しました。選挙権を得て間もない学生の目には、市議会広報はどのように映っているのか、率直なご意見を伺いました。参加してくださった大学生の皆さんは、添島佐奈さん、広島市立大学、芸術学部デザイン工芸学科4年生、佐藤優さん、 広島市立大学国際学部2年生。佐々木亜美香さん、広島修道大学経済科学部経済情報学科4年生。林由里さん、広島修道大学人文学部人間関係学科3年生。市議会だより見たことある？市議会の広報誌って見たことありましたか？佐々木、豪雨災害がニュースで取り上げられていたとき、家に届いたものを見ました。その後、自分なりにインターネットで調べたりもしたので、ニュースを見るきっかけにはなったと思います。林、新聞折り込みで家に届いたものを見ました。地域猫の取り組みが載っていて、猫の耳を桜の花みたいにしていることも写真付きで載っていました。広まると良いねと家族で話しました。添島、進学で広島に来て新聞も取っていないので、これまで目にする機会はなかったです。他県の市議会だよりはどうかなと思って東京都のものを見てみましたが、紙面の見やすさでは広島市の方が工夫されていて良かったです。でも話した内容が縦に行間を詰めて書いてあるので、読み続けるのは辛いと感じました。佐藤、私も進学で広島に来るまで見る機会がなかったのですが、今回市議会ホームページで見て、今まで触れていなかったのがもったいないと思いました。核兵器や平和について勉強したいと思って広島に来たのですが、核兵器禁止条約のことなど議員が発言しているのを見て、今の広島市の取り組みとかも知ることができるので、学習材料としても良いと思いました。読みやすい紙面とは、どうしたら読みやすくなると思いますか？林、例えば、その記事がどういう方を対象とした情報かがわかる目印、アイコンがあれば良いと思います。デート DV について書かれていた号を読んだのですが、女性が相談しているイラストに目が行ったので、タイトルの上とかに困っている女性向け。認知症カフェの記事には、高齢者向けとわかるマークをつけると目が行くのではないでしょうか。佐々木、一面でその号の掲載内容がわかるような一文、サブタイトルみたいなものが色付きや大きな文字で載っていると興味がある内容であれば、文字が詰まっていても読む人は多いと思います。佐藤、全体的に文字が多いという印象ですが、必要最低限の情報を掲載していることもわかるので、分量の面では仕方ないのだと思います。ただ、自分に興味のあることが拾えるよう、もう少し詳しい目次があると、興味があるところだけでも読む人が増えると思います。情報はどうやって入手する？日頃、紙以外ではどんな媒体から情報を入手していますか？佐藤、LINE ニュースで今何が起きているか見ています。最近テレビのニュースは見なくなっていて、YouTube はよく見ますけど、正直、今の市議会のチャンネルを見ようとは思わないですね。添島、私も見るのは LINE ニュース。Twitter のトレンドで家ではニュースを見ません。市議会の YouTube を見てもらうのにどうしたらよいかと考えたときに、頭に浮かんだのが農林水産省の方の農林水産省あるある動画でした。そういう、例えば市議会議員の一日のルーティーンとかを上げてみたら面白いと思ってくれた人がきっかけとして、覗きに来てくれるかなと思います。佐々木、私もニュースはテレビではなくて、ツイッターで見ることが多いです。ツイッターの動画は2分20秒までなので、それぐらいなら見ようかなと思います。YouTube で動画を見る人たちは、サムネイルに興味を惹かれて見てみようという人が多いですが、市議会ではサムネイルを作っていないので、あれば良いと思いましたし、時間も長いので、導入となる短めの動画があると、 興味のある人は長い動画も見てみようというきっかけになるのではないでしょうか。関心のある市議会情報は、市議会からの情報、どんなことなら関心が持てますか？林、私は住んでいる地域に関わることは知りたいです。佐々木、広島市のお金が具体的にどう振り分けられているのかは、市民全員が知りたい情報だと思います。また、議員が市民に寄り添って意見を聞こうとしている姿勢が垣間見えると、興味のない話題でも議員が話をしているということは、市民にとって必要な情報なのではと考えるきっかけになると思います。それに、市民は自分の意見をどう伝えればよいのか、発信してもよいのか躊躇もあると思います。市民がどういうことを知りたいのか、議員と一緒に考えられる場があると、身近に感じられて、市議会にもう少し興味が湧くのではないでしょうか。終わりに、広報委員、本日の座談会が参加していただいた皆さんにとって、市議会の活動により一層興味を持つきっかけになれば嬉しく思います。広報委員会としても、若い世代の方々に市議会のことをもっと知っていただけるような広報の手法について、本日の意見を踏まえてしっかりと議論をしていきたいと思います。座談会2、プロの目線から、こうすればもっと良くなる市議会広報。第2回目の座談会は、市政記者クラブの記者3名と、広報委員3名とで開催しました。緊急事態宣言解除後であったため、感染防止対策を講じた上、会議形式で行いました。日々、報道に携わる方々の目には、市議会広報はどのように映っているのか、率直なご意見を伺いました。参加してくださった記者の皆さん、新山はじめさん、中国新聞社、長崎奈美さん、広島ホームテレビ、佐々木亮介さん、NHK 広島放送局。市議会だよりを見ると、市議会だよりの良い点、悪い点を教えていただけますか？新山、一言で言うと見づらい。文字が小さくて量も多いですね。情報を全部詰め込んでいるという印象です。もう少し市民が親しみやすくなるような紙面に改善する必要があるのではないでしょうか。長崎、文字が多くてどこが大事な点なのか何が決まったのかがわからないですね。佐々木、レイアウトはカラーで目を引きやすくしているのは良いと思ったのですが、情報量が多すぎて市民からすると見づらい。そもそも誰が誰に向けて発信している紙面かがわからないですね。市議会だよりの改善点は、紙面をどのように変えると見やすくなると思いますか？長崎、議会で決まったことによって自分たちの生活がどう変わるのかが写真付きで紹介されていたらわかりやすいですね。それからイラストを交えて平易な言葉で説明されてみたり、Q&A も要点を絞ったら良いかなと思います。新山、一般質問の掲載数を減らして、その分質問に関する写真やデータを掲載するのも良いと思います。今新聞で力を入れていることは双方向性です。LINE で読者の疑問に答えたり、こちらから問いかけたりするなど双方向性を大事にしています。市議会でも市民とコミュニケーションを取りながら何を知りたいのか問いかけて答えていくという方法があるのではないかと思います。佐々木、市議会を紹介した漫画を学校の掲示板に貼って親近感を持たせつつ、議員が学校に出前講座に行くなど印象に残るようなことをすれば、その子どもたちが社会人になった時に議会を意識するようになるのではないかと思います。また、 私が報道に携わる中で常に思っていることは、発信するだけでは伝わっていないということ。意識して心に留めてもらわないと伝わっていないということです。参加型にすれば自分のこととして意識するので良いかもしれません。市議会の広報番組を見ると、30分程度の市議会広報番組をケーブルテレビや YouTube で放映していますが、それに対するご意見はありませんか？長崎、YouTube で見ましたが長いですね。3分から4分ぐらいで区切る方が再生回数が伸びると思います。発言者の顔写真や紹介があるのは良いですが、サッカースタジアムとかコロナとか項目別に質問をまとめた方が見やすいですし、関連したイメージ画像を入れるとより理解しやすくなると思います。また、YouTube 動画ではタイトルとサムネイルが重要ですし、ハッシュタグもあった方が良いと思います。議員の素顔が見えるミニ企画も入れてはどうでしょうか。佐々木、アクセス件数が増えるような何かしらのインパクトが必要ですね。Facebook で議員の日常を紹介するというのも良いと思います。市議会が伝えるべきことは、議会のことで一番知りたいことは何ですか？新山、市民生活に直結するもの。それについて議員がどんな質問をして市がどう答えたかということですね。長崎、自分の生活の何が変わるのかが一番気になります。議会はどうしても難しいイメージがあるので、市民にもっとわかりやすく、身近に感じてもらえるような発信を SNS などでしてもらいたいですね。佐々木、税金がどう使われているか。今の時期何が一番の課題で何にお金が使われているのかが知りたいかなと思います。定例会開会案内ポスター、その効果は？定例会の開会をお知らせするポスターを市内およそ200箇所に掲示していますが、見たことがありますか？改善点があるとしたら何でしょうか？佐々木、以前からポスターは目に留まっていました。LINE で議会が始まりますよぐらいを通知したら、若い人たちにも届くと思います。新山、昨年学生の方がデザインをしたポスターは結構印象に残っています。ポスターだと貼る箇所が限定されますが、LINE で画像データを発信するというのもありではないかなと思います。長崎、私も市役所の中に貼ってあるのを見たと思いますが、他では見たことはありません。SNS で発信する方がより多くの人が目にするのではないかと思います。終わりに、広報委員、伝えたいことと知りたいことのミスマッチということもあるのだなと感じました。広報委員会としては、本日いただいた意見を踏まえながら、市民を引きつける市議会広報の実現に向けて、しっかりと議論をしていきたいと思います。これからも市議会の活動や広報を注視していただくようお願いします。以上、座談会でした。創刊300号記念特集3、広島市議会だよりができるまで。市議会の活動をお伝えする広報誌、広島市議会だよりは、一体どのようにして作られているのか。その制作過程をお見せします。1、レイアウト案の作成。表紙の写真やテーマカラーを決め、より親しみを持ってもらえるようなレイアウト案を作ります。2、レイアウト案の決定。表紙の写真と文字の枠などが決まります。3、写真の撮影。4、質問・答弁用紙のまとめ。質問した議員と相談しながら、 質問・答弁用紙をまとめて掲載する写真を決めます。5. 原稿案の作成。質問・答弁用紙などをレイアウトに配置し、原稿案を作成します。6. 原稿案の決定。7. 出稿。印刷会社へ原稿を渡します。8. 校正。初稿・再稿。印刷会社から返ってきた校正原稿を確認し、誤字・脱字の修正や読みやすい表記への変換について指示を出し、印刷会社が校正原稿を作り直します。この作業を繰り返します。9. 最終原稿案を決定。議長に確認後、最終原稿案を決定します。10.構成、色稿、色の構成です。実際に使用する紙に印刷し、色味などを確認します。11. 印刷。およそ34万部を2日から3日で印刷します。12. 完成。新聞折り込み、郵送などで皆様のもとへ届けます。以上、制作過程でした。ご存知ですか？声の広報、点字広報士。目の不自由な方には、音声データを録音したデイジー版 CD、カセットテープ、または点字版市議会だよりを郵送でお届けしています。声の広報、点字広報士を作成している方に、作成にかける思いなどを伺いました。公益社団法人、広島市視覚障害者福祉協会会長、中上誠さんからのコメントです。活字を音声にする作業で大事なことは、聞き取りやすい声で内容が伝わるように文脈を理解して読むことです。簡単なようですが、毎回何度も読み返し、聞き返しながら作成しています。書き言葉は目で見てわかる文章なので、聞いてわかるために言葉を置き換えて読むというルールもあります。例えば、訳という文字はおよそに置き換えて読みます。次は、一般社団法人広島ブレイルセンター理事、久美地美智子さんからのコメントです。点字翻訳するにあたり、活字原稿に忠実に意図を読者にわかりやすく伝えることを大切にしています。構成時は、活字原稿と点字原稿とを読み合わせて、原稿の意図が伝わっているか、誤字脱字がないかを確認し、発送の際は中身がわかるよう封筒や冊子に点字で記載するなどの配慮をしています。中上誠さん、久美地美智子さんからのコメントでした。終わり枠。これで声の広島市議会だよりはすべて終わりました。いかがでしたでしょうか。広島市議会だよりは、発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、制作は公益社団法人広島市視覚障害者福祉協会でお届けいたしました。内容についてのお問い合わせは、電話 504-2439 番へお願いいたします。声の担当は坂本でした。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。